今7月27日夜8時マジックバンズプレゼンツ開運フェスバルのお時間でございます。こんばんは、開運伝道師の福田修さんでございます。メンバーはいつも通りヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
イエーイ。ということで盛り上がっていきましょう。
盛り上がっていきましょう。
はい、
ね、夏やからこそね、元気にハッスルハッスルということでですね。はい、ということでね、ヨハン君なんかこの夏楽しんでるらしいですね。
はい、
なんかサマーサマーなことしたらしい、ね、
そうなんです、はい、ウィンターじゃないわ、
ウィンター、はい、
マリンスポーツ
マリンスポーツを、
はい、
どんなの、
ウェイクボードっていう、
はい、
ボートに引っ張られて、
うん、
海の波の上を滑るスポーツですね。
アイアクティブなとこ攻めていきましたね、
はい、
まあ、でもね、あの冬はスノーボードやったりするんでね、
はい、
その延長で、まあ、雪のところをこうね、こうぴょんぴょん行くのと、波間をぴょんぴょん行くのと、まあ、
そうですね、
一緒かなと
思ってたんですよ、
はい、
思ってたけど、違いましたね、やっぱり。
あ、そうですか。
はい、ちょっとね、
はい、
半日ぐらい挑んだんですけど、
はいはい、
1回もまともに乗れなかったんですよね。
あ、そっか、まあ初めての挑戦ならそういうこともね
まあね、
うん、でまあ楽しかったの。
はい、なんか尺は尺なんですけど、
はい、
それなりの楽しさはありましたね。
あ、じゃあまたやりたいなと。
はい、
なるほどですね。すごいですね。もう冬も夏もボードに乗っていくぞと。
はい、
いう
板乗りで。
板乗りで、ね、
はい、
はい、なるほどですね。いいですね。
はい、いいですね。
新しいこと。僕はこの夏髪型を変えました。
はい、
全然夏らしくはないですけど。
いや、まあ髪の毛を入れてイメチェンということで。
そうですね、まあまあ、黒光りなマッシュルームで頑張っておりますけれども、
はい、
今日来た時もね、いろいろ驚いていただいて、はい、ね、そんな感じで。あとはですね、なんかお二人さんは、
はい、
えらいセレブなお遊びをしてるらしいじゃないの。
セレブ、まあセレブじゃないって言ったらちょっと申し訳なくなるんで、セレブということにしておきますけど、
はいはい、
あのマクドナルドの1000円バーガーを3週連続で食べました。
はいはい、ほう、それはやっぱ1000円だけのもの、さすが1000円やなみたいなお味がするんですか。
そうですね、やっぱり普段のチーズバーガーとかあとはもう段違いの美味しさでしたね。
何よりパッケージがすごい豪華よ。
うんうん、なんか携帯買った時みたいな、
あの僕は宝石かなと思ったんですけど、
はい、
綺麗な紙袋の中に四角い白い箱に入って、
うん、ああ、いつものマクドナルドの茶色い袋じゃないのと、
もう綺麗なのに、ちょっとだからやっぱテンションが上がりましたね。
あ、そうですか。ね、開けたらやっぱりそれなりの1000円、
それなりの
ものが入ってて、お味も1000円やなという感じなんですね。
はい、
はい、
なるほどですね。それは非常に楽しんでいらっしゃるかなと思います。はい、
はい、
もう次出たら挑戦しようかな。まあ、同じ味はもう二度と味わえないということなんですが、
そうです
ね、まあね、次楽しみにしたいと思います。ということで、福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、はい、このコーナーはアクアの英語によって皆様に開運していただく、していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが朝食会文章を 今月も書き上げてくれました。今日はどういったテーマで文章を作ったのでしょうか。
はい、今回はあんまり朗読向きではないです。
あ、じゃああえて難しいものを
挑戦、そうですね、
弟に突きつけるみたいな。
文章として読む、
はい、
目で読む内容のものを、うん、朗読慣れしたアクアならどう読みこなすかなっていう、そういうところですね。
なんか説明書的な感じなんですね。
そうですね、
読むようなじゃなくて、
はい、
も
う
理解を
そうそうそう
してもらうための、
はい、
伝えること。あ、わかりました、ね、
はい、
はい、
じゃあもう、
いやでもこれは、はい、 まずどういう視点なのかっていう文章はちょっと説明は入れてほしいと今僕は思ってるんですけど、どうでしょうかヨハンさん。
まあまあまあ大丈夫でしょう。
大丈夫ですか。大丈夫ですか。
リスナーは予備知識なしでも大丈夫と。
大丈夫なはずです。
アクアの朗読力ならば、
はい、
はい、ということですわ。
それを測る文章です。
はい、わかりました。じゃあ頑張ります。
はい、
頑張りますよ。
頑張ってください。
はい、
はい、お願いします。
はい、ご意見ご質問などございましたらお聞かせください。私は週に一度日曜日の夜に1週間分の食品をまとめて買います。毎週だいたい同じぐらいの量を、1週間に必要な量は体で覚えておりますので、少しの誤差はありますが、ほとんど次の日曜日のお昼頃には使い切ります。私は毎日ヤクルトを飲んでいます。スーパーで5本入りパックを買い、それを1日1本のペースで消費しています。ところが近所のスーパーには5本パックのヤクルトしかありませんので、これに関しては毎週同じ量を買うわけにはいきません。日曜日の時点で残りがゼロであればヤクルトを2パックすると、次の日曜日には3本余りますので、この日は1パック、次の日曜日には1本しか残っておりませんので2パックという具合に、残量を考慮して買う必要があります。5本入りと1週間の最小購買数、5本入りを7パックで計35本のヤクルトをまとめて購入すれば今より楽になるのではないかと考えたのですが、さすがのヤクルトも5週間経てば賞味期限が切れてしまうようですので、この案は却下となりました。もう一つあります。私はヤクルトを飲む際、銀色の蓋を剥がし、蓋に口をつけて口中に直に流し込む方法を取っておりますが、これが原因で付属のストローがたまる一方なのです。使って飲めば良いという意見もありましょうが、付属のストローは非常に細く、吸い上げる力に対するヤクルトのリターンがあまりに少ないため、私にはまどろっこしく感じられました。ともあれ、私がヤクルトを愛飲する限りこの問題はつきまといますし、ただ捨てるのも忍びないと思い、キャンプファイヤーの薪のように井戸の鋳型に積み上げて遊んでおりましたら、興味を持った飼い猫に面白半分に崩されてしまいました。どうすればいいでしょうか。回答、ヤクルト対ヤクルト宅配サービスをご利用ください。ヤクルトレディが毎週ストローなしの7本入りパックをお届けします。これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。宅配ってとっさに読めなかったですね。はい、立つって読んでしまいましたね。申し訳ないです。
はい、そしたら先生に登場していただきましょう。ジャズ、ジズ、つなぎからシャーリー小林先生でございます。
山ガール、森ガール、城ガール、釣りガール、とどまることを知らないアクティブマインド、ガールマインド。そんな女性たちがこの夏さらに宇宙にまで達する勢いだとか、名付けて空ガール、天の川、星座、流星、そして星雲、彼方の輝きにロマンを求める空ガール。聞くところによると8月13日の夜、ペルセウス星座、ペルセウス座、流星群、ごめんなさい、夏の夜空にきらめくとか、宇宙からのメッセージをあなたの瞳で受け、インスパイアされること、とっても素敵なことだと私思います。こんばんは、ジャズ呪術の儀から神戸ヒーリングエモーションに変更しました、シャーリー小林でございます。
こんばんは。
寒かった、いつものよりも。ありがとうございます。
濃厚でしたね。
ちょっと原稿書いてきました。さてさて本題。アクティブマインド。ちょっと欠けるところがあったな。ヤクルトのチューチュー飲む時の美味しさ。 掛け算に惑わされるに最大公約数に最大公倍数に惑わされずに、ヤクルトレディにも負けずにチューチュー吸う躍動感、何かこういうものがね、僕の中の聖書にあるんですよね。銀の紙を、銀のアルミをペラッと剥がってグッと飲むというよりむしろ指先でブチュッと穴を開けてジューッと一気に吸い込むヤクルトの美味しさ、これぞ醍醐味だと思いながらも本題から少しずれてはおりますが、なかなかアクティブな面においては少しちょっとこう臨場感が足りなかったかなというね、まあ、説明書という質問ということで、この文章を書き留めておられますけども、はい、せめて最後のこう一点、ヤクルトレディが登場した時の弾むような心意気、そういうものをなんか文章の上に乗っけていってもよかったんじゃないかななんて私思いました。
はい、はい、その通り、
その通りですね。はい
他何かこう反省点みたいなのは、
いや本当にやっぱりですね、長いからちょっと僕自身が集中力がところどころ途切れてきてしまうのと、やっぱこのページをめくった瞬間に宅配っていう感じが一瞬で読めなかったというか、ちょっとそこですね。
そこですか。
スワッと入ってこなかった
です。宅配はちゃんと覚えておきましょうね。
いや全然読めるんですよ
常用漢字なので、はい、
そうですけど、ちょっと、はい、ちょっとおって、
いや確かにね、宅配のね7本パックは便利ですね。
そうですね、
はい、僕もヤクルトレディのおばさんに、はい、届けていただいてるんですが、はい、何ヶ月かやってやっとストロー いいよねみたいなことをちらっと言われて、決してついてないわけじゃないということ
です、ね、そうなんですね
欲しい人はもらえるということで、まあまあね、ない方が確かにね、吸引力とリターンの問題とかしてやっぱり絞ってとか、ね、はい、いいと思いますんで、はい、そんな感じで非常に楽しかったです。はい、ということで、はい、アクアの海運朗読コーナーでした。週刊ダイジェストということで、このコーナーは福田週刊が来月の開運報をお届けするコーナーでございますということで、来月8月ですね、8月はですね、昔の呼び方で葉月と言います。この葉が紅葉して落ちるから葉落ち月と言っていたのが葉月になったという説や、稲の穂が春穂張り月から葉月になったという説があります。他にもいろいろあります。どちらにしても、まあ、秋という感じですね。まあ、旧暦での呼び方なので1ヶ月半後ほどずれておりますので、今の9月ぐらいが葉月になるという感覚でいてもらえればいいんですけれども、まあ俳句でもですね、葉月っていうのは秋の季語になるんですね。ということで、まあ、8月は葉月やなと、ね、7月は七夕角から踏みつけやな、8月は葉っぱが落ちるから落ちるっていう感覚をね、まずはちょっと思うちゃんと覚えるのは大事ですけど、大変ですけど、
あんまり身近な感覚じゃないです。
そうですね、まあ、まあ、ずれてると思って、
はい、はい、
じゃあ葉月で1分アクアクやって
もらって、いやちょっとそれはきついでしょう、
はい、まあそんな感じですね、はい、季語としても使えますよということでですね、はい、あとはですね、次が、まあ、大きなイベントといえば立秋というのが一つありますね。二十四節気で8月7日が立秋なんですね。まあ、立春、2月の立春はすごくね、占いとかでも、まあ、その立秋の前の日が節分やったりとか、我々の生活の文化でもね、非常に、なんか大事にされてるんですけど、まあ、その立春立夏、立秋立冬というのの一つですね。まあ、秋の始まりっていうのが暦の中の一つで8月7日になります。これはですね、旧暦とか新暦とかは関係なく、今も昔も、この今の暦では8月7日頃が、立秋とされてたんですね。まあ暑さのピークが少しでも過ぎればそれは秋の始まりという感覚ということでですね、まあ、立秋が過ぎれば残暑と、暑さも残暑という言葉に変わったりしてですね、 まあ、秋になっても暑いなということなんですね。ちなみにですね、この立秋前の土曜の期間、土曜牛のとかの誘い土曜ですね、土曜の期間に送るはがきが暑中見舞いで、立秋を過ぎてから送るのが残暑見舞いになるんですね。そういったですね、季節の感覚を磨いていくという点でもですね、非常にこの立秋っていうのは大事なポイントになってくるかと思います。我々もですね、はい、今年は暑中見舞いを皆様に、
はい、
まあ、お客様にですけどもね、はい、送ってみようかということになりましてですね、なんとかこの立秋前にちゃんとお届けできるようにですね、してるんですけれどもね、はい、まあ、はい、遅れたらごめんなさいということなんですが、ヨハンもなんかそういう暑中見舞いとかもらうことってあります？
もらったことはないですけど、やっぱり話と
か、はいはい、
メールで軽くやったりということはたまにありました
ね。なるほどですね。メールでもやっぱりね、
はい、
その暑中と残暑っていう感覚はね、ちゃんとたまに間違っていらっしゃる方もいらっしゃるので、
そうですね、きっちり指摘していこう、
はい、いやいや指摘、まあ、自分が間違えないようにしていって、はい、指摘はしなくてもいいと思いますけれども、はい、という感じですね。まあ、立秋というのがやってくるということですね。あとはさっきちょっとね、今は土曜の期間と言いましたけれども、土曜牛っていうのがこの間ありましたけれども、また、あります。8月3日がその土曜牛の日になりますですね。二の牛といって、まあ、土曜期間中に牛の日が2回ある珍しい人が今年たまたま今年やということですね。まあ、うのつくものを食べましょうということなんですけれども、まあ、うなぎがですね、今ちょっと非常に数が少なくなっていると、もしかしたら絶滅の指定種に なるかもしれないぐらいな状況まで来ているらしいですね。まあ、養殖のうなぎも天然の稚魚を海から取ってきて、養殖の池で育てて出荷しているそうなんですね。完全なる養殖のうなぎっていうのは、その卵から返す完全なる養殖っていうのは最近ちょろっと成功例はあるみたいなんですけれども、コスト的にはまだまだ全然その採算に乗らるようなものではないということでですね、まあ、本当にね、完全天然うなぎも養殖うなぎも海から稚魚を取ってきて、多分我々は育てるどんものを食べているということですね。非常に数が少なくなっているということです。
ちょっと口挟むようですけども、
はいはい、
神秘なんですよね、うなぎってね。なんと池から取れる、川から取れるなんて思ったらとんでもない。なんと南の、彼方南の海の底から生まれてくるんですね。それがどうやって日本にたどり着いてくるんだろう。まさに神秘なロマンを感じずにはいられません。
神秘のうなぎをですね、
はい、
世界の消費の7割を日本が占めているということらしいんです、ね、
誇っていいのかな
まあね、平賀源内が牛の日にうなぎを食べたらうなぎ屋を儲からすために言ったアドバイスが、
はい、
まさかこんなことになるとは本人も思わなかったでしょうね。でもまあね、一気にね、そうだからといって食べなくなったりすると、まあ、うなぎ屋さんもね困りますし、なかなか大変な難しいところなんですけれども、まあ、なんて言うんでしょうかね、その、まあ、一匹一匹は同じ命なんでですね、まあ、なんて言うんでしょうね、その安いものをたくさんではなくてですね、食べるべき時にきっちりとお金をお代を払って、まあ、文化を守りながら、文化とかね、そういう流通をある程度守りながらもその大量消費にはしないみたいなね、はい、そういう国民の一人一人の努力みたいなのが文化とそのうなぎの生態系を守るのに大事になんかじゃないかなと思います。まあ、そんなちゃんとまたね両方うまいこと回るようになるようにね本当に願うばかりですが、本当にですねちょっと今問題だということで、こういう問題があるということは皆さんね一人一人認識していただきたいなと思っております。はい、そんなね、まあ、二の牛の日なんですけれども、そうですね、まあ、こういう、ね、土曜の期間が終わって、まあ、立秋に入ると、そしてですね、また次ですねやってくるのが七夕なんですね。まあ、7月7日が七夕なんですけれども、まあ、旧暦とか月遅れの七夕とかそういうのが、まあ、昔の本来の七夕でありまして、月遅れの七夕が8月7日、旧暦の七夕が8月13日です。ねえ、シャーリーさん、8月13日が流星群、
そうなんですね。
ペルセウス座。
そうなんですね。
流星君がやってくる、
夜の8時ぐらいから見るという、はい、キラッと開く、そして流れが結構早いらしいですから、はい、見逃さないように、そしてあなたの瞳に焼き付けるように
普段からそういうことはやっぱりおっしゃってるんですよね。
意識はしてますね、はい、
素敵な感じです、はいはい、なのであの七夕のねこのロマンチックな日と流星群の日が重なるということでですね、今年の旧暦七夕はすごいスペシャルな日だと思いますのでですね、はい、その辺も大事にして、過ごしていっていただきたいなと思います。あとはですね、8月といえば、ね、お盆の日なのでですね、まあ、あの先祖の霊を迎えてきっちりとですね、慰めて、帰っていただくということでですね、こういうお盆のイベントを大事にするというのは非常に大事なことになってきます。まあそうですね、あとは、まあ、花火とかもね、見ていただいて、花火とかもそういうね、異例の意味とかもありますのでですね、そういうことで今ねこう、まあ、あとは戦没者団とかとかもいろいろあります。で、そういうですね、我々が今平和に過ごせているのは、ね、そういう前の代の皆さんのおかげだということをですね認識して、ちゃんと感謝を持ってですね、そういうイベントとかをきっちりして、幸せなこの8月、さらに収穫の秋を迎えていっていただきたいと思っておりますということでですね、そんな感じで8月を過ごしてくださいということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー、このコーナーはですね、生まれ月によってその月の、運勢を占うコーナーでございます。ですね、それではね早速いってみましょう。8月の運勢になります。
はい、1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運がペケです。
はい、1月生まれの方はですね、休みの時になりますね、心と体に休息を与えてあげましょう。
はい、ハーブティーとか飲むといいかもしれません。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方はですね、人と意見が分かれる時になります。意思疎通を大切にしましょう。
はい、一度人の意見を聞いてみるのも一択です。
はい、3月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運が二重丸、はい、金運が花丸です。
すみません、はい、3月生まれの方はですね、すごいいい時ですね、チャンスの時になります。やってみたいけれどもまだできていないことにぜひとも挑戦してください。
はい、案外できるようになるものです。
はい、4月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、何かと驚くことが多い時になります。冷静に対処するようにしてください。
それが強い人間というものです。
はい、5月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい、5月生まれの方はですね、成長の時になります。早く高みに登って上からの景色を楽しみましょう。
はい、学ぶことが成長の一歩です。
はい、6月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、守りの時になります。心と体のエネルギーの消費を最小限に抑えましょう。
省エネモードです。
はい、7月生まれの人、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、7月生まれの方は和が大切な時になります。人との協力、協調を大切にして過ごしてください。
それが日本の心です。
はい、8月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、安定と上昇の時になります。より高く上るために足場や基礎を固めましょう。
着実に一歩一歩踏みしめていきましょう。
はい、9月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、見る目が問われる時になります。上辺だけではなく、しっかりと本質を見てください。
上っ面だけの人間には要注意です。
はい、 10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、10月生まれの方ですね、利益の時ですね、困難にも積極的にチャレンジしてください。それが結果として大きな利益を生むでしょう。
虎穴に入らずんば虎子を得ずみたいな感じな精神でいきましょう。
はい、11月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は力がみなぎってくる時になります。多くのチャンスがやってきますので、怠け心には要注意です。
いい方向に生かしましょう。
はい、12月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、ハプニングの時になりますですね、柔軟に対応してハプニングをプラスに生かしましょう。
冷静でいることが大事です。
はい、ということですね、まあ、あの日の季節なんでいろいろなね、活性化になります。ただね、その活性化して前に前にっていうだけじゃなくてですね、その日を抑えるために、活性化するために一回休息を得るとかですね、そのいろんな各々のメッセージがあったわけなんですね、目的は活性のためですね、そしてそれに向けて一つ一つやっていただくと、そしてですね、まあ、心とかね、燃え上がらせると同時に冷静になることも大事ですよと。しっかりとね、そのコントロールも一つ、イメージ意識していただければ、より良い、8月を過ごせるんじゃないかなと思っております。ということで、今月お伝えした、内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月31日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.